近隣。もう20年も前になりますが、山で体験したことを書きます。私は当時釣りに凝っていまして、一口に釣りといってもいろいろなジャンルがありますが、その頃は参考を兼ねての渓流釣りがメインでした。無論竿と大荷物を背負ってですので、参考といってもハードな山登りではありません。秋の連休に年休をプラスして1週間以上の休みを取り、場所は詳しく言えませんが、東北の A 岳近くの渓流への単独行を計画したのです。関東からは随分長距離のドライブでしたが、休み屋の駐車場に車を預かってもらい、沢へと入りました。好天に恵まれ、釣っては放流を繰り返しながら水源の方へと登っていきました。2日目に入って、川の岸辺に木がなく、一端部ほどの草地になっているところに出ました。こういう場所は大概は林でなくとも灌木の生い茂る藪になっているものですが、短い草がびっしりと生えていて、テントを張るにはまさにうってつけです。そしてやはり先客が張ったらしいカーキ色のテントがありました。その人は河原に出て竿を出していて、私の姿を見つけると気軽に声をかけてくれました。60歳代の定年退職をされた方で、この渓流で昨年この場所を見つけ、今年はここをベースにして行動しているとのことでした。そして興味深い話を聞かせていただきました。君、近隣という言葉を知ってるか？近間とも言うし、外国ではフェアリーリングというらしい。夜に妖精が輪になって踊って、疲れて眠ったところに朝日を浴びるとキノコと化してしまう、そういう伝説があるんだな。ここがそれみたいなんだよ。ほら。そう言って案内してもらいましたが、確かに草地の周りを深淵に近い形でひょろひょろしたキノコが取り囲んでいます。調べたんだが、これはハラタケというものの仲間らしい。近隣のできる原因についてはよく分かってないけど、これらのキノコは地中で菌糸でつながっていて、全体が一つの細胞の一つの生命体だという説もある。面白いだろう。そして菌の力が強力で、共生している芝以外の植物が生えないのではないかという推論も話してもらいました。この近隣は大きいものでは直径500メートル以上になり、菌としての年齢は数百年を超える場合もあるのだそうです。でね、この大きな近隣の中にさらにあちこちに小さい近隣ができてるんだよ。確かに直径数メートルから数十センチの近隣がそこかしこに見られます。小さいものは様々な形をしていて、深淵のものはむしろ少ないようです。これなんか変な形だろう。人の寝姿に見えないか？ここと、あともう一体あるんだ。それを見た時に私は、不謹慎かもしれませんが、テレビドラマなどで警察官が死体のあった場所に書く人型の白線を思い浮かべてしまいました。こんな風に生えるには我々には想像もつかないわけがあるのかもしれないね。私は数こそ出るものの、大物が釣れない今回の評価には満足していませんでしたので、さらに奥まで入り、2日後に引き返してくることにしていました。その方はまだここにいるとのことでしたので、再会を約束してその場は別れました。かなり体力を消耗しましたが、奥には大きなイワナがおり、私は十分に堪能してその場所に引き返してきました。もう夕方になっていたので、一緒にテントを並べて一泊しようと思ったのです。 果たしてカーキ色のテントはそこにありました。まだ寝るには早い時間と思い、中に声をかけてみました。
誰だ？
その方の声ですが、妙にくぐもっています。2日前に通ったものです。どうしました？具合でも悪いんですか？と私。
いや、何でもない。ちょっと怪我をしたんだ。それよりここに泊まるんじゃない、もっと下れ。
単独行で怖いのはやはり怪我です。滝登りなどで足を滑らせて骨折でもしたりすると命取りになります。特にこのような人の来ない場所では。大丈夫ですか？麓から応援を呼んできましょうか？
いや、いらない。あんたはこの場を立ち去れ、早く夜が来る前に。
いや、そうは言っても。するとテントの前でかがんで話している私の前に、ジッパーの間からぬっと枯れ木のようなものが突き出されたのです。びっしりと生白いキノコが生えた、人の手であってそうではないようなおぞましいもの。テントの中から大きなうなり声が聞こえます。
逃げろ、とにかく逃げるんだ。奴らは皆わかってるんだぞ。俺のようになりたいのか？
私は急に怖くなって、救援を呼んできますからと一声残して走って沢を降りました。そのうちに夜になりましたが、何度も転びながら何時間もかけ続け、どうにか県道の通る場所まで降りました。通りかかった車を止めて事情を話し、翌日の朝には地元の山岳会の方などを案内してその場へと戻りました。テントはそのまま残っていましたし、荷物一切もそこにありました。しかしその方の姿はどこにも見えません。とりあえずテントは畳むことにしましたが、中にはあのキノコがたくさん散らばっていました。ペグを外してテント全体を持ち上げたとき、その下の地面にキノコが小さく頭を覗かせていることに気づきました。そしてそれは人の形に生えかかっていたのです。その後警察も出て大掛かりな捜索がなされましたが、その方の行方は用として知れず遭難扱いとなりました。私はそれ以来、渓流釣りはもちろん山にも入っていません。以上、近隣という話でございました。